ちは、すみやです。ご無沙汰してしまって申し訳ありません。しばらくコラムの配信をしておりませんでしたけれども、今日久しぶりにですね、配信させてもらおうと思います。先生方いかがお過ごしでしたでしょうか。もう今日から9月ですので、ね、2学期といいますか、夏休みも終わり、短時部の お子さんだったり、で幼稚園の先生は2学期ということで始まっているだろうというふうに思います。前に数日前に配信しましたが、ぎっくり腰になってしまっていまして、やっと病院にもちょっと紹介していただいてね、病院にも行って、治療していただいて、だいぶ回復してきました。ただまだ同じ姿勢でずっといるのがしんどいので、こうして今座ってこの録音してるんですけれども、終わるまで座ってられるかちょっとよくわかんないなという感じなんですが、まあまあぼちぼちね、無理をしない程度に、はい、こういう機会をいただいたので、まあ、本読んだりとかですねする時間もあって良いのかなと思っております。で、このぎっくり腰期間はですね、なんていうのかな、珍しい本というか、あんまりルポタージュというのはあんまり僕読まないんですけど、好きなルポライターがの方がおられてですね、その方の作品を久しぶりにちょっと一気に読んでしまいまして、まあ、その本の話はまたいずれご紹介したいなと思っていますが、今日はですね、今日はタイトルとしては手を使うことが大切ですというタイトル をしたんですけれども、手の倫理というですね、伊藤亜紗さんという東京工業大学の先生で、NHK とかにもよくお出になられているので、大変有名な美学というですね、哲学の一分野なんですかね、の先生で、大変有名だし、興味深いご研究がたくさんある先生なんですけれども、まあ、この方の本をご紹介しながらですね、話を進めていきたいと思っています。まず導入としてですね、この本の紹介をしたいんですが、この本でですね、2020年頃にの年末だったかなに、私の書家にですね仲間入りをしまして、ずっと読みたいと思ってたんですけど、ちょっと大きな論文を書いたりも してる時期だったので、買ったはいいものの、私の研究に直接的には関わらないかなっていうことで、ちょっと後回しにさせてもらってました。で、その論文も一段落してですね、今私の研究の流れとしては、これまでのこう研究してきた研究を振り返りつつもですね、もう一回こうなんていうの、両手を広げて、何をしようかというのを、これから今までのやつを引き継いで今後何に展開して、どうやって現場の先生方に貢献できるかっていうことを考えていこうという段階なので、今いい時期だなということで、手に取って読んだということです。で、読み始めたらもう一気にですね、大変面白くてですね、冒頭触ると触れるという違いという視点からですね、その手が触れるということですね、の世界にですね、こうぐーっと引き込まれていったという感じで、僕は一気に読み進めてきました。で、もちろん あんまり詳しいことをお話しするとあれなので、ぜひ興味のある先生は読んでいただければと思いますが、いろんなところで幼児教育や保育にですね、関わるような、活かせるような記述があるなと私は思っています。はい。で、その中でですね、私が面白いと思った箇所をですね、少しご紹介していこうかなというところです。で、この本の冒頭にですね、フレーベルの話が出てくるんですね。フレーベルの音物の話が出てくるんですけれども、例えば28ページ、フレーベルが何より大切にしたのは、子どもが身の回りの石や木ですね、石、今ね私が書いていた元々のやつは石がちょっと違う文字でしたけれども、直しました。はい。石や木を手に取り、それをさまざまな仕方で動かしながら、次第にその性質を理解していく過程でした。フレーベルは実に温かな眼差しで忙しく動く子どもの手の動きを描写しますと、そして石を手にして遊ぶ子どもたちを観察したフレーベルは、これは僕の文章ですかね、ちょっと前に下書きをしたので ちょっとよく分かんなくなっていますが、はい、まさにあのアフォーダンスですね、ものが持っているアフォーダンス性質をですね、手を動かすこと、それを触ること、触れることで、アフォーダンスを見出していく、理解していくということですね。はい、それから彼が開発した音物、フレーベルが開発した音物も重要なのは、目で見てわかる幾何学的な形ではなく、実際に手に取って遊ぶことによってわかるさまざまな性質でした。30ページには、興味深いのはこうして石や木、物の性質を知っていくことがフレーベルにおいては自分自身を知ることへと折り返されていく点です。この辺はですね、非常に興味深い。これはぜひ伊藤さんの本を読んでいただければと思いますが、触るということはそのものを知るだけじゃなくて、自分自身を知ることにもつながっていくんだという、外を知るということはイコール中を知るということということで折り返されていくという表現の仕方になっていますが、これはね、大変こう目から鱗と言いますかですね、新しい世界を開いてくれたなという感じがしました。まあそんなんでフレーベルに対関する言及があったので、幼児教育の方も非常に何ていうのかな、入りやすい本というか、その世界に入っていきやすいなという感じがします。で、その文章はその後続くんですけれども、伊藤さんはですね、あの眼差しの倫理という話をこう展開されていて、生身の人間を手で触るという行為とですね、眼差すという行為は性質がかなり異なると、目で見る、目で知る世界と手で知る世界との違いというところに話が行っています。例えば、距離が全然違いますよね。目っていうのは遠くからでも見ることができますけど、手で触れるというのはですね、触れる触覚の世界というのは距離をゼロにしないと知るということができないというのがまず一点大きな違いですね。それから、目で言うと知覚主体の知覚主体の外から対象物を見ることになるということですね。ですけど、手であれば体の内部まで対象物の特性が入り込むことになる。要は自分の体でその対象物を知ることになるので、その対象物の影響は体の中にまで伝わってきますよね、っていうことが言われているということですね。なの、はい、で、まあ、人を知る、これはまあ触れるという話ですけれども、人に触れるっていうのは、まあこのコロナによってよりなくなりましたよね。本当に生身の人間に触れるっていうのは本当になくなったと思います。あの握手もしなくなりましたからね。そういう意味では、あのなんていうの、触れるっていうことが大ごとになってきた感じはちょっとありますね。はい、で、まあ、伊藤さんの本はそこからですね、倫理という、まあ、倫理と道徳はどう違うとかっていうことだったりとか、まあ、そういう話から、そういう話もしばらく展開されていて、まあ、手の動きということ、触れるということと、まあ、倫理というこの2つの軸をですね、こうなんていうの、軸に据えて、この2つを軸に据えて、話がどんどん展開されていくと。はい、すごくあの面白い、ですので、ぜひ、書店に行くか、アマゾンや楽天など等々ですね、ネットショッピングでお求めいただけるといいかなというふうに思います。で、就学前教育とか保育っていうところとの絡みでですね、まあ、私が少し考えたことですね、お伝えしようかなと思うんですけれども、まあ、我々視覚世界で生きてますよね。あのスマートフォン、パソコン、 SNS、 そういうもので視覚の世界とか、まあ、頭の世界と言ってもいいのかもしれませんけど、そんなとこで生きてると思うんです。で、食べるという行為は、まあ、料理も含めてですけど、触れるということがすごく大事で、日常的にやってる行為、触れる行為のなんか一番の例なのかなっていう感じがするんですけど、特に自然物に限定した時に触れるっていう機会ってどのぐらいあるんでしょうね。もう我々大人もそうですし、子供たちもそうなんですけど、どうなんでしょう。最近、まあ、先生たちはあれですかね、この夏休みに草引きしたよとか、そういうのはあるのかな。僕もこの夏自分の自宅の草引きとか、ね、草刈りしたりはしましたけど、あとそれ以外に自然物って何触れたんだろうな。まあ園に行けばね、子供たちは砂とか土、水、木、草、 鼻ぐらいなのかな、はい、まあぐらいって言ってもまあまあ自然物ってそんなにねたくさんあるわけじゃないかもしれませんけど、でまあ最近特に足りないのは火ですよね。火って園内で火使うってほとんどないですよね。多分ないだろうと思うんですよね。でお家も最近はほら、まあ、ガスコンロもまあ一応火っていうことでいいと思いますけど、なんだっけ、ああいうのなんていうんですか、電気コンロっていうんですか、火じゃないじゃないですか。うちは子供が小さい時に意図的にまあガスコンロにして火っていうのに慣れてもらいたいというので、であとうちはまあ庭ご飯と呼んでますが、庭で焚き火をしながら焼き肉をするっていうのは特に子供が小さい頃は、最近まあ減りましたけどよくやってたことなんで、火に触れようというのは意図的にしてましたけど、あとまあ生き物にもあんまり触れないというか、どうなんでしょうね、昆虫とかメダカとか金魚とかはどの辺にもまあいる気はしますけど、大きな生き物ってあんまりいないですよね。どうなんだろう、ウサギとかか、ウサギぐらいなのかな、あと何でしょうね。僕がの知り合いの園はヤギを飼っていたりとか馬を飼ってる園もありますし、はい、というとこもありますけど、どうなんでしょうね。あとまあ人との接触ですね、さっきも言いましたけど、子供同士で移動の時に手つなごうとか親子でつなぐとかはあるかもしれませんけど、昔みたいにね取っ組み合ったりじゃれ合ったりとか、お相撲を取るとかもどうなんでしょうね、あるのかな。まあ、そういうこうじゃれ合ってるとか、そういう取っ組み合ってるみたいな時に、僕はよく取っ組みはしましたけど、なんかなんていうの、本気かどうか、喧嘩じゃない感じって分かりますかね。なんかそれが楽しいんですよね。で、なんていうの、相手と調節しながら半分くすぐってんのかみたいな感じだったり、でもこうなんかじゃれ合ってるみたいな感じっていうのかな、そういうのが僕はまああったような気がするんですけど、まあ、最近の子はまあじゃれ合うっていうのもどうなんでしょうね。あんまり見なくなったというか、止めちゃいますもんね大人がね、はい、っていうのがちょっとまああったりしますけどね。でまあそのことをですね、そんなことをまあ考えていて、まあ、触れるっていう経験って少ないよな、特に園ではかなりしにくくなってるよなっていう風な話なんですね。まあそれはやっぱりちょっと変えていけたらいいんだよなっていうことは思いますけれども、ちょっと話それるんですけど、組体操の問題、もう組体操ってほとんどやらなくなっちゃったんで、もう一時問題ありましたよね、その大きな怪我につながるとかね。それはまあ分からなくはないんですけど、僕はまあ古い人間なのかもしれないんですが、組体操ってまあなんていうのかな、人と触れ合うっていう意味で言うと決して悪いことばっかりじゃなかったよな、っていうかこれ、もう一つ話それますけど、物事っていいことばっかりなわけないんですよ絶対に。で何かいいことがあればその裏側に課題もあってっていうのが当たり前で、その課題を考慮しながら、その何、そこから得られる恩恵をいかにたくさん受けるかっていう考え方をするっていう、僕はリスクマネジメントの時にどのリスクは取りに行くべきかっていうことを考えるのが大事だっていう話をいつもしますが、あれですよね、為末さん、陸上の為末大さんが、日本は何かあったらどうするんだ症候群にという病気にかかってるっていう話をされていてですね、ああいう影響力のある方がそういう話してくれるとよしよしって感じは僕はしますけれども、本当に何かあったらどうするんだ症候群はほんまひどいと思いますが、で組体操もなくなっちゃったと思いますけど、あそこで得ていた感覚とかコミュニケーション能力ってめっちゃでかいと思います。で何かっていうと、その取っ組み合いがなくなったりしてですね、あと馬乗りとかもなくなってですね、あれって馬乗りでなんか変な怪我しちゃうみたいなのってね、相手の体からの情報を得ながらやってないからなんですよね。馬乗りするときに、あこいつ弱いなとか、こいつは強いから多少強くやっても大丈夫やとか、そういうことを考えながらやるもんなんです。弱い子の上にいつまでも乗ってたりしないんですよ絶対に。すぐに、あこの子崩れちゃいそうってなったら、パッとその子の体の上からすぐどく、この当たり前のことです。馬乗りしてるとき、組体操も一緒です。この人の上に 足を乗っけた時に、あ、こいつ弱いと思ったらしっかりせえって言うか、もしくはもうその人の体から離れるっていうのはすごい大事なことですよね。でもそういうコミュニケーションが、その触れる中でのコミュニケーションがないので、僕はだいたい体の大きさ的にタワーなんかするときに上から2段目になることが大きかったんですね。今でこそ太ってますけど、昔はもうちょっと細かったんで、で背は大きくないですし、あのその意味では一番上ではないけど上から2番目ぐらいだったんです。そうなるとこう崩れそうとか、今のまんまのこの体重のかけ方だったらダメだなとかいうのは足元からも伝わってくるしっていうのがあるわけですよね。そうするといろんな話しながら、で例えばこのまま上がったらダメだと、一番上のやつが上がったら危ないとかっていうことは考えながら一回やめるとかですね、そういうこともしてたわけですよね。そういうふうにしながら、なんていうの、コミュニケーションを取っていたと。でそれは根っこに友達だったりとかで、僕はまあ上に姉がいるので、姉とまあ取っ組み合いの喧嘩なのかななのか分かりませんけど、よくしてましたが、そういうのが根っこにあっただろうなという気がするんです。はい、でそれと関わって伊藤さんの本の話に戻るとですね、途中からコミュニケーションの2つのモードっていう話があって、これも大変面白い話なんですけど、伝達モードと生成モードっていうのがありますよねっていう話が、あの詳しくこう分析が出てくるんですけれども、あの伝達モードっていうのは発信者が伝えようとした情報が受信者に送られると、で受け取られるという、まあ一方向のコミュニケーションのことですね。で生成モードというのは、まあ、2人以上、あの2つ以上のですね、やり取りの中でメッセージが持つ意味とか、メッセージそのものが生み出していく、生み出されていくタイプ、こう両者で作りながら、でさっきの組体操なんかで言うと、お互いの体の情報なんかを触れ合いながら、なんだろうな、体の位置だったりとか何かの組み方だったりとかをどんどん変えていって、新しい形をこう見出していくみたいなね。はい、で最近のコミュニケーションってすごい伝達モードが多いわけですよね。まあ、園内での子どもたちもそうだし、大人でもそうですけど、議論なんかでも一方が、あのよく論破とかですね、そういうこと、なんかなんていうの、言葉を投げつけて相手を言いまかすみたいな人がなんか、ね、テレビだったりネット上でもてはやされちゃっている、僕はあんまり好きじゃないんですけど、あの人たちは、そんな状況ですが、そういうコミュニケーションが多い気がするんですね。で、例えば園でやってる行為も、まあ、例えば絵を描くとか、粘土や砂でなんかする作ったり彫ったりとかですね、あと折り紙折ったりとかっていう、まあ、いわゆる操作的な行為と呼ばれるようなものっていうのは、まあ、多くが伝達モードの、まあ、物とのコミュニケーションっていう感じですね。だけど先ほど来お話しした火を扱うとかですね、生き物との触れ合いみたいなのっていうのは、どっちかっていうと生成的な要素も結構強くて、火の様子を見ながらなんかこう木をくべてみたりとか、木の組み方を変えてみたり、クリエイティブな感じですよね。はい、あと動物の飼育も、まあ、もちろんあのメダカとかだってクリエイティブな要素もあるかもしれない、動物の様子見ながらっていうのはあるかもしれないですけど、やっぱり大きな哺乳類の系のものだと、なんかもうちょっとやっぱちょっと違いますよね。体調だったり、こう話をしてみたりとか、でそのリアクションを見ながら、あれちょっと今日元気ないかなみたいなことがあったりっていう、その生成的なこう、なんていわゆるコミュニケーション、行ったり来たりがあるような、そこで何かをクリエイトしていくようなね、生成的な関わりみたいなものもが、まあ、減ってるのかなっていうね、感じがすごくします。はい、だから伊藤さんの本を読んでる中で、そこら辺がコミュニケーション力ってずっと前から言われているのに、コミュニケーション力はもうこうなんていうの、下がる一方というか感じがするんですよね。っていうか下がる一方だからコミュニケーション力ってことがずっと言われ続けていると思うんですよね。それってその生成的なコミュニケーション、特に触れ合いの中で、距離ゼロの中での触れ合いとしてのコミュニケーションがすごく弱っているというか、なくなっているというか、いう感じがあるなっていうことを感じています。はい、で、もう今日も長くお話ししてしまっていますけれども、20分経 経ちましたのでそろそろ終わりにしようと思いますが、ぜひですね、何回も言いますが伊藤さんの手の倫理ですね、もしよかったら購入していただければと。別に僕お友達とかなでもない、お出会いしたこともないので宣伝するわけじゃないんですが、大変面白い本でしたので、そんなめちゃめちゃ専門的かっていうとそんなことない、伊藤さんの本読みやすいんでね、はい、ぜひ、興味のある方は手に取っていただければと思います。で、この本を読みながらですね、相良厚子先生というモンテッソーリの本をですねたくさん書かれている先生のママ一人でするの手伝ってねという本ご存知ですかね、ずいぶん前に僕も読んでですね、その本の中で、手の大切さっていうのを書かれているのを思い出したんですね。はい、長いのでテキストの中にはこのテキストの下の方にですね文章を書いてありますけれども、まあ、手を使うことっていうのは知的な発達っていうのを考えた時にとか、あと性格的なものも含めてですね、手を使えるようになるってすごい大事なんだということを書いています。はい、昔の文章なので、若干今の文章よりもダイレクトな表現になってますけれども、はい、これは僕はすごく大事なことだというふうに思います。で、僕は園内研とかでお邪魔した時に手の動き、子どもたちの手の動きをよく見ますが、やっぱり不器用さはすごく気になるところですね。やっぱりね、本当にお箸一つ、お箸なんてもう使って当たり前ぐらいの感じになってないと、これね園のスタンダードによって全然違います。本当に、はい、箸使って当たり前っていう縁ももちろんたくさんありますし、5歳でも使えなくても普通みたいな感じの縁もありますし、これはもう本当に何とも言えないその縁でのスタンダードがありますけど、僕は普通だと思います。使えて、なんていうの、いわゆる機能的な障害とかがあったらもちろん話は違いますけれども、はい、やっぱりそこは機会がない、経験がないっていうことが大きいのかなと思いますので、いわゆるそのできるできないっていうことで言うと、まあできてもう普通なんかなっていう感じがしますね。はい、でまあ伊藤さんの手の倫理の本に関してはその触ると触れるの違いに代表されるようにですね、触れる、相手に失礼じゃない形で触れるっていう、そこ相手への配慮みたいなことですね、そこの話、倫理とこう合わさってるのでできるできないだけの話では全然ないんですけれども、やっぱり幼児期の発達っていうことを考えた時には、まあ、できるできないも当然大事な話にはなってくるので、そこも含めてですね、まあ、手ということを考える、触れるっていう、触覚っていうことを考えていくっていう一つのきっかけをもらったかなというふうに思いますので、紹介をさせていただきました。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。ぜひですね、先生方も園での活動の中でそういうことは考えているともちろん思いますけれども、この機会にですね見直していただいたりとか、一個何か触れるっていうことをとか、手を使う道具を増やしてみるとかですね、道具の質を変えてみるとか、僕はいつも言ってますが砂場のスコップをプラスチックのものから鉄のアルミのものに変えていただくとかですね、そういったこと一つで本当に手の動きっていうのは変わってきますので、ぜひ考える一つのきっかけになったら嬉しいなと思って、この5本をですね紹介させていただきました。それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。これで終わらせていただきます。ではまた。